お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは今日は加瀬三郎さんの折り紙の歌です。世界の人たちと国際交流をしながらの旅日記。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅。田島英二著、折り紙の歌。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日はその23回です。アフリカの最高峰キリマンジロを目指した私たちは、標高2000メートル付近の登山ゲートを出発した。そしてわずか15分後、雨降りしきる深く薄暗いマラングの森の中で、加瀬さんは早くも立ち止まり、胸に手を当てて動悸が収まるのを祈るようにして待った。登山経験のない自分が一体どれくらい歩けるか、未知数のままナイロビから空港でタンザニア入りして以来、緊張と不安が抜けないうちに出発の朝を迎えたばかりだった。
大丈夫ですか加瀬さん。
心配そうに歩み寄る仲間たちは、そのあまりに早いつまずきに不安の色は隠せなかった。加瀬さんにとってキリマンジャロは、視力があった幼い頃に読んだ本や、失明後に聞いたラジオテレビからのアフリカの響きだった。今年はキリマンジャロが初登頂されてから100周年を迎える記念すべき年ということで、私は思い切って誘ったわけだったが、アフリカに行って何をするかは、加瀬さんは誰にも一言も話すことはなかった。盲人団体の役員を長年にわたって務め、日本各地の身体障害児に夢、自立、そしてチャレンジを語ってきた身である以上、あまり無駄な報告はできない。大都会東京はくまなく闊歩できても、空気が希薄なアフリカの最高峰に、自分の体と精神力がどこまでついて行けるのか。不安は次第に重圧となり、恐怖感へと移り変わっていたのだった。アフリカの響きのために同行を買って出てくれた仲間たちは、雨に濡れる顔を拭うことなく、そんな加瀬さんを囲むようにして見守るしかなかった。雨に打たれた森がザーッとなった。加瀬さんは再び歩き始めた。登山方法は、真ん中の加瀬さんの腰のベルトにロープを通し、先頭と 後方の二人を結ぶ電車ごっこのようなスタイルをとった。平地を歩くように肩や腕に手をかけるのでは補助する方も疲労が早い。杖もスキー用のストックに変えた。滑りやすい斜面に対応しなければならない。片手で腰を通るロープをつかみながら前に進むことで自力登山に近いスタイルになると考えたからである。ペース配分する先頭は私と野々村君、後方には他の3人が交代でつき、チーフガイドとして過去数十回キリマンジロ登頂を経験している地元のプロのガイドであるサムエルさんが同行してくれた。なだらかで比較的登りやすいとはいえ、年間に高山病で倒れる人が数多く出る山である。ゲートにある国立公園管理事務所職員によると、加瀬さんはこれまでに入山した視覚障害者では最高年齢であるとのことだった。亀のように呪い行進は続いた。冷たい雨は降り続き、根やツタが蛇のように絡み合う急斜面の道なき道を一歩一歩数十センチずつ登った。加瀬さんのもがくような息遣いが全員に伝わるような一丸となった苦しい行進である。ドイツ、フランスからの先着隊でにぎわう標高2700メートルのマンダラ小屋にたどり着いたのは、日も暮れかかる5時を回った頃となった。通常4時間の行程を倍かけてきたことになる。加瀬さんは疲れ切った体を引きずるように小屋の部屋に入ると、用意された寝袋の中に潜り込んで、夕食は何も口にすることはなかった。弱気になっていた。視力を失ってから、そのハンディをバネに、健脚ぶりを誇って生きてきた加瀬さんにとって、初めてぶつかった壁ではなかったか。翌朝、7時に熱い紅茶とオートミールのポリッジで朝食を済ませ、次の目的地である標高3700メートルのホロンボ小屋を目指して出発した。疲れも取れ、体調は全員いいように思われた。午前中いっぱいかけてマンダラの森を抜け、高原に差し掛かると気温もぐっと下がり、冷たくなった空気が高度を感じさせた。薬草のような香りがして、見渡せばトゲトゲしいミモザが可憐なピンクの花を咲かせ、ユーカリの一種らしい身の丈ほどの植物が一面に茂っていた。香りの出どころはどうやらこれらしかった。しばらく立ったままで休憩すると、風が強まり、足元を雲がさっと流れた。もう雲海の高度に達していることがわかる。薬草の香りでリフレッシュしたものの、ほぼ15分ごとに立ち止まっては呼吸を整えるといった行進は、一段とペースが落ち、すれ違う外国人登山グループからの温かい声援にもうなずくだけの加瀬さんの息遣いは、これまでになく荒くなる一方で、顔色も悪く、足が上がらなくなった。それでも、一歩、また一歩と、視覚障害を克服しようと努力一筋のこれまでの人生の道のりを歩いてきたように前進を続けた。小屋まで頑張ればまたなんとかなる。全員がそう願っていた。しかし標高3500メートルに差し掛かった高原で加瀬さんは動悸が収まらず吐き気を催したようでついにダウン。携帯用の酸素吸入器を当てて様子を見るが、顔はすっかり青ざめたままだった。下山しよう。もうこれ以上は無理だ。サムエルさんの決断を私が伝えると、加瀬さんは全員に詫びた。加瀬三郎、63歳と7ヶ月。ついに下山します。皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。はあ、富士山の高さは
超えたようなので、いいことにしましょう。
自分でテープレコーダーにそう報告する声は、涙声になっていた。高齢で目の不自由な加瀬さんと、キリマンジャロに登ることを出発前多くの知人に打ち明けたとき、その反応は決していいものではなかった。無謀だということだったように思う。しかし途中からでも下山する意志を持って挑んだ今回の登山の結果は予想通りのものとなった。頂上を極められなかったことではない。心身ともに全力を出し切り、打ちのめされながらも、加瀬さんが自分の足でアフリカ最高峰にチャレンジできたこと、改めて仲間とのすがすがしい心の交流があったことだ。人間誰しも夢を見る。その夢に近づこうと、たとえ数十センチでも懸命になって足を前に進めた加瀬さんにとって、勇気と不安と重圧を抱きながらの貴重な二日間となった。緩やかな高原を下り、再び小屋のあるマンダラの森に入るまで、さほど時間はかからなかった。高度が下がるほどに酸素が濃くなるのが分かった。呼吸は楽だ。足も軽く滑るようにして下る苔の村では、気持ちいい汗をかいた。登りでは気づかなかった命の濃い森の生気を全身で感じられるような気がしていた。途中緩やかな渓流があることに気がつき、そこで一息つくと水の中に小さなサワガニを発見。加瀬さんはしばらくの間そこにしゃがんで、いじらしく生きるその小さな命を愛おしむように動きを追いながら、せせらぎの音に聞き入っていた。水は透き通るほどに清く、冷たかった。紛れもなく、キリマンジャロの雪解け水であった。 私たちの乗った飛行機が、いきなりゴーンという唸り声を上げ、数分間機体を水平に保ったまま急降下した。押し潰されるような圧力がかかった。サウジアラビア航空383便、夕食の機内サービスが始まっている最中の出来事で、目の前のテーブルに置かれたばかりのトレイがガタガタと揺れ、すでに継がれたコーヒーが溢れ出た。バンコクを出る時からちょっと嫌な予感があった。予定していたタイ国際航空が戦争危険地域への乗り入れを全面ストップしてしまい、急遽2日遅れのサウジアラビア航空への変更であった。出発直前のフライトの変更はあまりいいものではないし、どうも悪い方へと考えてしまう。それに、これまでの11年間、ただの一度も行くことを渋ったことのない加瀬さんが、この変更を聞いたとき、できるなら今は遠慮したい国ですよね、と半分真顔でこぼしていた。それもそうだ。あのサダム・フセイン率いるイラク軍によるクウェート侵攻という暴挙のおかげで、アラビア半島は出て行く気配の全くないイラク軍と、イラク軍の侵攻を防ぐため砂漠の盾作戦を展開するアメリカ軍中心の多国籍軍が、クウェートとサウジアラビアの国境を挟んで一触即発の状態。消耗戦末期だったイラン・イラク戦争下のバグダッド入りとは緊迫度が違っていた。実は当初の予定では、今頃はその問題のクウェートにいるはずだった。ところが8月2日にイラク軍が侵攻してしまったため、交流どころではなくなり、全般のみ以前から要請のあったオーストラリアに2週間と切り替えたまではよかったが、サウジアラビア側では開戦前でまだ戦争が始まったわけではないということで、予定通り出かけることになったものだ。カズさんが躊躇しているわけは、オーストラリアでの過密スケジュールにより少々疲れ気味だったことに加え、またその間に母親のマキさんが旅先の旅館の階段で転倒し、か細い腕を骨折したという報告を受けていたことも一因となっていたのではないか。一度は中止を考えたものだった。しかし、中継点であるバンコクから東京のサウジアラビア大使館へ電話を入れたところ、対応してくれた日本人女性職員はこう言った。いや、中止となれば手続きが必要ですし、現地でももうすでに予定を組んでしまってるんです。それに、滅多なことでは入国ビザを発行する国ではありません。飛行機もまだ飛んでるようなので、いや、心配ないと思いますけど。幸か不幸か、確かに飛行機は飛んでいるようなので、とにかく行くこととなり、空港のチェックインカウンターで、危険地域飛行保険金として一人20ドルを払わされ、危険物アルコール類の厳重極まる荷物検査を再三受けての登場となったわけだ。機体はギシギシときしむような耳障りな音を立てながらも一旦持ち直すが、すぐさま強烈に高度をググッと下げた。飛行ルートと時間からするとバングラデシュ上空あたりと思われた。雨季も終わっているはずで、モンスーンが来ているとは思えないのだが、頭の上の酸素マスクは落ちてこないものの、機首が下がっていれば墜落のコースだろうと、私はこの気流の荒れっぷりに鳥肌が立った。両手を前の背もたれにつき、観念するように目を閉じた。そして一瞬思い出したように、エジプト系スチュワーデスの顔色を伺ってみると、夕食のトレイが積んであるカートにしがみつき、普段のマニュアル通りの笑みも冷静さのかけらもない姿がそこにあった。いや、こんな時である。もう二度と飛行機などに乗るものかと思うのは。リヤード国際空港に着陸したのは、 10月7日の深夜12時を回った頃だった。機内の乗客は劇的だった密室から一刻も早く抜け出そうと、争うように機外へと押し出てから入国審査カウンターへと先を急いだ。疲れ切ってのろのろと歩く加瀬さんと私の前には、肌の露出を抑えた淡いピンクのスカーフとパンツルックで統一されたアジア系の若い女性グループが長蛇の列をなしており、気がつくと、その他の列もラメ入りのブラック、パープルカラーといった目の覚めるような色彩の同じルックスの女性たちで賑わい、何かと緊張しがちな入国審査前とは思えない華やかさがあって、ほっとする思いがした。持っているパスポートを見ると、どうやらインドネシアかららしい。巡礼だろうか、それとも出稼ぎだろうか。インドネシアにはイスラム教徒が多い。しかしいくら聖地メッカへの巡礼が義務付けられているとしても、ここまでの渡航費用は国の物価からすれば大変な金額である。おいそれと裏若き女性が遠足気分でやって来られるはずがないことから、やはり湾岸危機で人手不足のために必要とされる出稼ぎ労働者であろう。まあ、どちらでもいいが、屈託のない彼女たちの表情、姿を見ていると、とても緊迫する国への入国を実感しているようには見えない。いや、どっかで水の音がしますね。付近にある噴水の流れを耳にした加瀬さんが、やっと言葉を発した。そういえば、二人はバンコクを飛び立って以来、ずっと言葉を交わすことはなかったような気がする。いや、無理もない。それどころじゃなかったのだから。誰か迎えに来てくれているだろうか。こっちがわかっているのは、受け入れ先はリヤド市内にあるキングサウド大学であるということだけだった。私はそっちの方ばかりが気になって、返事を忘れているのに気がつき、ここは加瀬さん、ちょうどホテルのロビーみたいですよ。そう言ってから、緑の葉をたわわにつけた観葉植物に囲まれている噴水を改めて見ると、赤、青、黄色でライトアップされて、なんとも趣味の良い構成で水の流れが強調されていた。アラビア半島は世界最大の半島。サウジアラビアは日本のおよそ5倍の面積であるが、川の流れというものがなく、あるのは原油の海と地下水だけだそうだ。水の動きやせせらぎの音へのこだわりは、こちらが想像する以上のものがあるのではないか。なんとか見つけたホテルでの目覚めは、熟睡した割には早かった。結局、頼みの迎えは来ていなかった。二日遅れの到着も、東京の大使館を経由して連絡は行っているはずなのにである。で、どうしたかというと、よりによって湾岸危機下の深夜の待ちぼうけではあまりに情けない。空港で夜が明けるのを待つのはたまらないと、とにかくタクシーを捕まえ、市内の軍用空港近くにあったアル・ムトラクホテルに部屋を取っていた。窓のカーテンを開け、偏光ガラス越しに外を覗いてみると、ホテルの外はまさしく戦時下の様子を見せているように見えた。
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家 加瀬三郎心の旅。報道カメラマン田島英二著、折り紙の歌。アンデス衝撃賞を終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。